こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれやこれやを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということで前回に引き続き第17回目始めていきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
します。
はい、YouTube で見られている方引き続きよろしくお願いいたします。ポッドキャストの方は1週間ぶりぐらいですね。
多分1週間ぶり、
はい、という感じで、第17回目、前回に引き続き、銀の弾丸ラジオの3人お呼びしております。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
里龍さん見えない見えないえ声に出してよ、はい、ということで、まあ、簡単に、ゲストのそれぞれの自己紹介一言ずつぐらい言っていただくのと銀の弾丸ラジオとはっていうところをですね改めてお願いいたします。じゃあ今回は宮崎さんから、
はい、あ、皆さん、はい、宮崎さんお願いします、
はいはい、どうも、シルバーバレットクラブの宮崎です。なんだろう、チームの BGM 担当とプログラマーをやってます。以上です。お願いします
そうだですね、
新しい情報が出てきた。
新しい肩書きが
はい、よろしくお願いします。じゃあ期待の眼差しを受けている里龍さんを無視して及部さんお願いします。
はい、シルバーバレットクラブの元気担当及部です、よろしくお願いします。
お願いします。もうか
さダメだ、三段落ちだぞこれ最後の、
はい、はい、どうぞ
あ、僕ですか。はい、シルバーバレットクラブ会員番号2番、はい、佐藤です。普段のお仕事は、プログラマーとしてお仕事をしております。もう一つお仕事がありまして、押すっていうのはアイドルを押す方の押すお仕事がありまして、それはベビーメタルと桜学院の、ファンで食ってはいません。はい、よろしくお願いします
食ってないのか
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう、はい、ダメだ、後半戦やばいな、集中できる気がしないな
出だしからわちゃわちゃしてます。
集中して、はい、集中します、はい、先入れてないんで大丈夫ですということで、簡単に今回銀の弾丸ラジオの3方との共同、ポッドキャスト収録になってますので、銀の弾丸ラジオとはっていうところも、まあ、簡単にご紹介ください。
はい、銀の弾丸ラジオですね、普段この、まあ、3人で普段から働いてるんですけど、まあ、3人でやってるチーム開発の話だったりとか、いろんなイベントに参加した時の話とか、まあ、本当に普段チームで話してる内容をそのまま垂れ流してるっていうような、まあ、ラジオ、銀の弾丸ラジオで、同じく YouTube の方で銀の弾丸 TV やってるので、ぜひ興味がある方は見ていただけると助かります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、この、計5人で、第17回目の収録も進めていきます。ポッドキャストを聞いている方はシャープ振り返り AM、今 YouTube ライブを見ていただいている方は引き続きシャープ振り返り実践会でいろいろつぶやいてください。我々の方で質問を拾って、みんなに投げていきますのでよろしくお願いいたします。感想とか、実況も歓迎です。みんなで盛り上げてください。ということで、テーマの続きいきましょう。前回といっても我々的には10分前ぐらいなんですけれども、あ、画面共有します。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、前回は、まあ、最後みんなで雑談をしましたけれども、まあ、振り返りが雑談になっていくとか、なんでしょうね、雑談をしようと思って雑談してるわけじゃないよみたいな話とか、あとはチームの価値観、学びしかないみたいな価値観の部分とか、チームに混ざっていくみたいな感覚についてお話しいただきました。まあ、振り返りからちょっと離れてはいきましたけれども、最終的には振り返りに戻ってくるっていうふうに、あの、及部さんが、ね、前回振ってくださったので、そんな感じでつながれるといいかなと思ってます。はい、で、何でしたっけ、現実路線に戻ってくる話をって言ってたんですけど、及部さんがさっき言ってましたが、現実路線に戻ってくる話ってどういうふうに持ってくればいいですかね。
いやね、ちゃんとね、真面目なんで、僕らチームで、あの、このポッドキャスト収録前に振り返りについて、今日ね、チームの活動始まって最初1時間ぐらいずっと振り返りの話してたんですよ。ほう。で、そうそうそう、だからまあ、そこでも出た話で、まあ、なんかぶっちゃけ前半のような話も まあ、してたとこも結構あったりとかしてないとこもあったんですけど、そこの中でちょっと、まあ、振り返りについてちょっとなんだろうな、あの、まあ、美和さんとかも含めてちょっと話しておきたいなってとこがあって、うん、その振り返りをやる目的ってなんだろうねって話をチームでしたんですね、うん、そのなんか要は前半の話したような感じのチームで普段やってる振り返りとかこれまでやってきたチームの振り返りみたいなあの話をしていて、あれなんかじゃあ、まあ、やっぱチームによって、まあ、チームによってっていうかそのこれまでこのチームじゃない前もそれぞれチームを経験してるわけだし、このチームになってからでも振り返りの仕方ってやっぱ変わってるので、うん、ちょっとそもそも振り返りってなんだろうねって話をちょっとしてたんですけど、振り返りってなんだろうねって時にその振り返りの目的って結構いくつかあると思ってるんですね、うん、で僕らが考える目的って結構 いっぱいあるんですけど、例えば、まあ、チームの中の情報の見える化っていうところだったりとか、あるいはその情報を見えた後に発見をする、それは問題かもしれないしなんかいいところかもしれないし、そういう発見するっていうところと、あとはその発見したことから考察をするっていうところ、なんでこれってどういうことなんだっけってこう深掘っていくフェーズがあって、で、改善策を提案するっていうものもあるし、で改善策に合意するっていうところもあるし、あとはなんかなんだろうな、もしかしたらチームによったらそのタイムボックスを決めているのでチームのリズムを作るっていうなんかそういう意味合いもあるだろうし、あとは結構多いかあの目的として多くなるかなと思うのはコミュニケーション、あのチームブリーディングだったりとかっていう感じで、まあちょっと挙げただけでも結構たくさん目的ってあると思っていて、でなんか振り返りって言ってもなんかこう人によって全然意味合いが違うなってところと、あと振り返りが結構うまくいってないっていう相談を僕もなんかアジャイルコーチとかやってるんで受けたりすると結構あるんですけど、なんだろうな、なんか振り返りに結構いろいろみんな求めすぎてるよねっていう話をチームでしていて、なんかなんだろうね、さっき言ったみたいにいろんな要素がいっぱい振り返りってあるじゃないですか、
はい、
うん、でまあ例えばビーバさんだったりとかこう振り返りに慣れてる人だったりとか慣れたチームであればいくつかの目的を一気に目指すってことできると思うんですけど、まあ、振り返りから始めて何かしていきたいなってチームとかだったらそんなに一気に目指すのって多分難しいと思うんですよ、
うんうん、
でうまくいってないって言ってるんだけどもしかしたらですけど1週間に1時間話す場ができたってだけでもうすでに成功してるかもしれないけど、なんかなぜかそのやってる人からするといやなんか振り返りやってみたんだけど全然改善なんかトライが出てこなくてダメだったんだよね、振り返りがうまくいかないんだよねって言ってるけど、いや元々のチームからしたらだいぶ成功してるじゃんっていうの結構あると思うんですよ。だからなんか、ね、なんでこんなに振り返りに対する期待値がみんな高いんだろうなっていうのがなんか不思議でチームで話してましたね。そんな話をしました。
ああなるほど。
ああなるほど。
ちょっとそこは私もなんでしょうね、思うところはあって求めすぎっていうのはすごくわかるんですよ。でさっきあのいくつかの目的を一気に目指すっていうふうにやれば。私もできますけどやらないんですね、やっぱりっていうのは分散しすぎちゃって結果的に何でしょう、何も生まれませんでしたとか次に繋がりませんでしたってなることが多くて、まあ、私もなんか振り返りゲームで以前話したんですけど、振り返りってみんなで集まってあの情報共有できるだけでもそれはそれでいいじゃんと、あのスクラムガイドにも、振り返りって人関係プロセスツールに着目してうまくいった出来事とか改善策について話し合う計画するみたいなこと書いてて、一番大事なのって人関係でしょうみたいな話はしたんですよ。あ、そうそうそう、あれだスクラムガイドの振り返りの部分をスクラムマスターさんと読み合わせしようっていう回で2時間1ページいかなかったやつの時の話なんですけど、やっぱりその色振り返りに関してのハードルを下げるっていうのはすごい大事だと思っていて、みんながじゃあなんで振り返りうまくいかないんですよねみたいなの言ってるのかなって考えると、なんか大抵そのうまくいかないって言ってくる人たちって、まあ、スクラムマスターやってますとか、あとはウォーターフォール文脈の人たちだとリーダーの人たちがいてくるわけですね。でそういう人たちってチームをあの何とかしなきゃみたいな自分から思い込んでるというか、そうしなきゃいけないっていう使命感に駆られている人もいるだろうし、あとは外からそう言われている人もいるわけですよね。上司からチームのこと任せたぞ何とかしてくれって言われてるとか、
うんうん、
なんかそういうところが原因で なんとかしなきゃ、でなんとかできる部分ってまずは振り返りだから、そっから変え、そっからチームを変えていかなきゃいけない、良い方向になんとかしなきゃいけないっていうような、なんか負のフォースみたいなのが働いちゃってるんじゃないかなって気がしています。
あー、なるほどなるほど、ありますよね、そういうなんか似たような話というか、多分感覚としてやっぱ何かをすることには必ず成果が伴わなくてはならないみたいな、なんか感覚が強いのかなと思っていて、振り返りをしたからにはなんか良くなったんでしょっていうプレッシャーみたいのがあるのかなっていうのは感じるときありますね。
何ですかね、振り返りの中では例えばチームが、まあいわゆるケプトだったりとか、今週1週間でどんないいことがあったって現状をちゃんと把握した上で、あ、じゃあ現状に即した次何しようかみたいな話を結構すると思うんですけど、なぜか振り返り自体がそれができてないなってケースが結構あるなと思っていて、振り返り自体も同じで、振り返りを入れ、なんかじゃあ振り返りから始めてみようかって思った時にチームの現状がやっぱあるわけじゃないですか。なんでめちゃめちゃ連動が高いあのチームだったりと か、 なんか例えばイベントですごいいいチームの話を聞いて、そこの振り返りの仕方がすごくいい振り返りだったから自分たちのチームでやりたいと、すごいいいモチベーションだと思うんですけど、それを始めたらそのチームと同じようにいいチームになれるって思ってしまうみたいなのがあるけど、でも現実のチームってやっぱりいきなり一足飛びにそこに行けるわけなくって、さっきも言ったみたいにまず話す時間ができただけでもあのめちゃめちゃいい、あのなんだろう、すごい貴重なコツだったかもしれないけど、なんかそのいいことが発見できずに、なんかなんだろうな、すごい地に足ついてない振り返りみたいな感じになってしまうみたいなのがあるから、そういうのはすごいもったいないなんてやっぱ思いますよね。
確かに、
なるほどな、まあそうですよね。なんか今の話を聞いていて思うのは、やっぱ振り返りって、前回との差分、ディフを取るのも目的の一つかなと思っていて、でそのディフの取り方が、マイナス面ではなくて、やっぱり 前に進んだよね、成長したよね、学んだよねって、前回の話でオイルさんがいろいろ言ってくれた部分がすごく重要だと思うんですよ。で その差分を自分たちで確認することによって地に足がついてきて、あ、自分たちはここまでできるぞ、チームとしてこれだけの実力があるぞ、じゃあ次はこういうことをしていこうみたいなチャレンジにつながるのかなというふうに思うんですよ。
確かに、
なんかもうちょっとみんな振り返りの期待値を落としてもいいなって思うときは結構多いので、なんかちょっとすごいうがったものの見方すると、振り返りは何も解決してくれないんですよね。あの結局なんか例えば1週間に1時間ぐらい振り返りをしてるとか、2週間に何時間か振り返りしてるって言うんですけど、そんな短い時間で解決、まあ中には解決できることもあるんですけど、ほとんどは解決できるわけなくて、それでうまくいくぐらいだったら最初からやってるじゃんって話なので、なんかなんだろう、それ以外の時間の活動の中で実際には問題解決の活動をしたりとか、チームのコミュニケーションが良くなったりとかっていう、そのそっちの方で良くなることって当たり前ですけどかける時間も違うんで、当然そっちの方が多いはずなんで、なんか1週間に1時間振り返りの時間取ってるだけで、なんかチームがいいチームになるとか、なんかコミュニケーションがうまくいくっていうこと自体が、なんかそもそも、あ、欲しいことだなって多分冷静になると気づくと思うんですよ。なんでそれぐらいでもういいと思っているので、なんか今一度もう一回、そのなんで振り返りやりたいんだっけ、さっきの目的みたいのは、なんかやっぱやってると忘れがちだし、改めて自分たちのチームの振り返りと目的を出して、でそれも優先順位を決めないといけないと思うので、あの1番2番3番っていうね、っていうのを決めた上で、じゃあ自分たちの振り返りが今いい状態なのか悪いなのかっていう風にしていくと、結構なんだろう、意外とうまくいってたりとか、あ、なんかうまくいってんだけどちょっと方向変わってるねみたいなのが結構見えてくるんで、なんかそういう、もしかしたらそういうものの結果が、ファンダンランからファンランになるとか雑談に変わるのかなって繰り返しなのかなって話を、ちょっとチームではしてましたね。
なるほど、そうですね。そのチームの断面断面で、振り返りの目的ってすごく毎回変わると思っていて、でなんだろうな、まあ、振り返りうまくいかないっていう問題意識を抱えていたり、なんか慣れてないな、とりあえずは振り返り定着させるところからだなっていう思う人たちは、まあ、何でしょうね、2、3回に1度ぐらい 振り返りの目的を、今の自分たちに合う目的って何なんだろう、どういうことをしたいのかなっていうのを、まあ、最初の5分10分でもいいから雑談してもらって、そこから始めるとすごくいい振り返りになるのかなって気がしますね。
うん、
私はその振り返りの目的って大きく分けて8つあるっていうふうに本でも書いてるんですけど、まあ、単純に短期間を振り返りたいとか、まあ、みんなで情報を共有したいって話ですね。でとか、あと良いことをみんなで話し合う、さっきのプラスのディフォートルっていう部分とか、問題を解決したいとか、チームビルディングしたいとか、まあいろいろありますけど、でそれはなんか個人的には経験しないと見えてこない部分もあると思ってるんですよ。実際にそういった類の振り返りをするとか、別のワークとかを自分で体験してみて初めて、あ、こういう目的もあるんだって気づくことってあると思うんですね。なので、まあ、だからこそその振り返りあんまり得意じゃないなっていうチームほど、まあ、ぜひ振り返りの期待値は高めなくていいので、楽しんで振り返りの中でいろんな手法をやってもらって、あ、なるほど、こういう風にやるとこういうことが見えてくるんだみたいなのが、はい、新しい発見をいっぱい振り返りの中で作ってくれるといいかなと思っています。
うん、確かに。
ほら、すごい現実世界の話になってきた。ほら、前回の振り返りが生きてるぞ、これ。
締めの話してる。
確かに素晴らしいですね。
なかなかここまで話してて、ここまでの振り返りとして難しいなと思ったのが、チームで話してきた内容なんですよっていうので、さっき前半もチームとしての意見が出てくるよねって話だったじゃないですか。でそうすると、このあと佐藤龍さんと宮崎さんにどう聞こうかなっていうのが全然出てこない。
お構いなくどうぞ。
確かに。
お構いなくどうぞ。
なんか佐藤龍さんはどう思いますって聞いて、チームとしては一緒なんですけどみたいに出てきそうだなと思って。
大丈夫ですよ、うまいことこう愛の手差し込んでくれるんで、きっと。
なるほど、
ひらさんに。
素晴らしいな。
うん、そう、
それは違うかな。
、まあ、ここまでいろいろと私と小籔さんと金さんで話してきちゃったのもあるので、佐藤龍さんと宮崎さんはその、まあ、チームなりというよりかは自分の中でどう感じた部分があるのかなとか、まあ、私と金さんの話って3人で仕事の中で話してきた振り返りの話の中では出てきてないはずなんで、まあ、どう響いたのかなとかちょっと聞いてみたいなと思います。どうですか、佐藤龍さん。
ちょっとあまりにも僕にとっては高尚な話だなと思ってしまっていて、いや、振り返りについてそんな深く考えたことがない人間なので、振り返りで、そう、本当みんな、なんかなんでそんなに振り返りでどうこうあだこうだでそんな語れるんだろうってすごいなって思っているですよ。
なんか今のコメントも面白いですよね。なんか前半の話では、まあその振り返りっていう形式はしてないものの、なんかチームに馴染んでるっていう話をしていて、だから佐藤龍さんとかの中にはもう言葉ですらないっていうのがすごいですよ。なんか振り返りっていう、多分、
いや、そんな大層なことじゃなくて、ただ単に本当に考えてないという
、
結
構スクラムとかやってると振り返りっていうのには常に直面してる気はしていて、なんかいろんなところで振り返りつらいなとか、振り返りどうすればいいんだろうっていう話って、この振り返りゲームとかやっててもよく聞くんですけど、なんかそこがなんかなくてもこう進めてるような状態になってるんだなっていうのは今話聞いてて思いました。
なんか純粋になんでなんだろうって疑問に答えると、佐藤龍さんがベイビーメタルを好きなのと一緒かなとは思ってます、私にとっての振り返りは。
あ、相当
今で分かったの。分かったの。
え、相当ですよ。
いや、だって
なるほど。
なるほど。
だってね、一日でツイッターで振り返りとか、ひらがなの振り返り、漢字マジの振り返り、レトロスペクティブとか、一日多分30回以上調べてますからね。
相当だな。いや、相当だな。
そう、確かにビバさんそれめっちゃエゴサしてますよね。
そう、エゴサじゃない。自分の話
で、確かにね、確かに振り返りのについてつぶやくと森さんのあれだわ、ライクとかリツイート早いですよね。
そうそうそうそうそう
それは確かにそうだ。
あのハッシュタグとかつけなくても出てくるから相当だなって思ってますよ、
うん、いやでもなんか森さんとは実はなんかイベントの後の懇親会とかで振り返りについて何度かあのお話ししたことがあって、でその時も思ったしポッドキャスト聞かせてもらった時も思ったんですけど、なんか森さんとかもしかしたら、まあ、僕ら意外森さんと話して振り返りの話すごい盛り上がる時があるんですけど、なんかさっきも言ったみたいに人によって振り返りって何を指してるかって結構違うところがあると思ってた時に、さっきのその何だろう形が変わるよねっていうところもまさにそうだと思うんですけど、あと期待値の話もそうだと思ってて、何だろうな、何かすごいうまく言えないですけど、何かプロセスとしての振り返りっていうものと何か全体性としての振り返りみたいなのが多分違いがあってですね、それがどっちを言ってるかって結構人によってだいぶ違うと思うんですよ。で森さんが話す話はあのどっちもあるんですけど、結構後者を話す時もあって、何だろう、全体設定の振り返りって具体的に何かっていうと、例えばチームのフィードバックサイクルとか改善活動みたいなところも含めて、あの、なんだろうな、チームがなんか差分を見つけて良くなっていくって活動自体も振り返り、なんか講義の振り返りじゃないけど、そんな風にな話をされることもあって、で一方で普通の人というか一般的に振り返りって言われてやっぱイメージするのって、まあ、スクラムでいうレトロスペクティブだったりとかファンダンラン、ケプトみたいなその1週間に1時間取るなんかタイムボックス決めるとかっていうのところなので、なんかここをどっちで捉えるかっていうのはすごい違うと思うんですね。で、全体性としての振り返りって話は多分僕はめちゃめちゃ理解ができて、まあ、だからこそ、例えば僕らのチーム振り返りやってないかって言われた時にやってないわけじゃないっていうのが、うん、個人的な感想ではあって、これあのモブプログラミングの時のレビューとかの話と一緒で、モブプログラミングはレビューをやってないとか、なんか、なんだろう、同期の作業をしてないって言われるんですけど、やってないんじゃなくて常にやってるんですね、
うんうんうん、
っていうのと同じで、振り返りっていうプロセス自体はやってる時もあればやってない時もあるし、さっきも言ったみたいにちょっと広いチームの場合は実際にやってたりするので、それはあのところどころで必要なことをやるんですけど、あの全体統制としての振り返りっていうのは常にやってるんですよ僕らって思ってるので、なんかそこはなんか、ちゃんとチームの活動を正確に捉えていくと、あの 何がやってて何がやってないかっていうのは結構人によってあの変わるなって思いますね、
うんうん、確かになんかあの今の全体性としてのっていう部分とプロセスとしてのっていう部分があると思っていて、そこは私もあの明確に意識はあんまりしてないんですよ。てか両方ともごっちゃになっちゃって、いろんなところでいろんな文脈で話しているからっていうのもあるんですけど、で私が多分他の人と振り返りするときに人によって答える内容が結構変わるんですね。相手の持っているなんでしょう、ね、ベースに合わせて話そうとするからっていう部分もあるんですけど、多くの場合ってやっぱプロセスの話になりがちなんですね。で全体性としての振り返りの部分っていうのはプロセスとしての振り返りを、あの私の場合はプロセスとしての振り返りをやりまくった結果全体性が見えてきて、でそこをベースになんかいろいろ話してるみたいなのがありますと。で多分多くの人もそうなんじゃないかなっていうふうに自分は仮説を立てていて、実際に私が振り返りコーチングをする場でも、やっぱり最初は目的、振り返りの目的ってこうだよねみたいな部分からは話しますけれども、やっぱそこってすぐには分からなくて、きっとあの前半戦の部分でいろいろ皆さんが聞いて、うん、なるほどよく分からんってなってる人もいたと思うんですけれども、多分そうなると思うんですよ、全体性の話をいきなりすると。だからこそプロセスから主張の主の部分から入っていって、それを繰り返し繰り返しすることによって、なんとなくあこういうことなのかなって自分で気づく、で気づいた部分にあの私とか大江部さんとかここにいる人たちが全体性としての話みたいなのをすると、あなるほどこういうことかっていう、そこでようやく理解できるみたいなのがあると思うのかなと、まあ、だからこそ振り返りじゃあ どっから始めればいいですかっていうのをすごくよく聞いて、私もそういう話をするんですけど、そこはもうプロセスからでもいいかなと思うんですよね。ただプロセスからっていう時には最初の、今日話があったように期待値上げすぎない、あくまでプロセスとして1個定義して、その中でコミュニケーションの時間取ろうよと、別にあの立ち止まって雑談するでもいいし、チームビルディングのためのワークショップしてもいいし、でもそれは振り返りとして有効活用できるよねみたいな感じですかね。はい、なんか自分語りをしてしまった。
いやいや、なんか
難しい
森さん
話だ、
うん、いや森さんだって何をどんな話聞いても全部振り返りに聞こえるでしょ。
うん、そう、
病気だからね。
いや、でも聞こえるわけじゃなくて、 あれなのよね、あの繋がるんだよね、繋がる範囲が広いから。そうあ、これも振り返りに使えるぞみたいな、もう常にそんな感じでシナプスが開いてる。
そう。だからなんか今の話って何でしたかっていうと、さっきあのカネさんがすごいいいこと言ってくれて、サットリューって振り返りって言葉自体をこうなんか意識してないみたいなのが、なんか多分そういうところに実はあって、その僕らのチームの中の、まあ、振り返りってなんだろうっていうのをなんか考えたときに、そのさっきの全体統制としての振り返りっていうのがすごい、まあ、あのふわっとした感じで言ったんですけど、あのさっきちょっと話した目的の話あったじゃないですか、例えばチーム内の情報を見える化するとか、なんかコミュニケーションするとかっていう、なんかそれぞれの目的があって、でなんかその目的を達成するっていう意味においては振り返りっていうプロセスだけじゃないじゃないですか、あの必要なことって、あのもちろんプロセスとしての、例えばタイムボックスを決めてケプトをするみたいなものがすごく有効な時もたくさんあるので、僕らも普通にやったりする時はあるんですけど、あのそれだけじゃない。でチームのいろんな活動を含めてその目的を達成するためにチームワークをしているっていうのがあの実際なところなので、まあ、僕らはあのなんだろう、プロセスはあんまりなんだろうな、重要視してないっていうか、重要視してないわけじゃなくて、プロセスにこだわることを重要視してないのかな、言い方としては。なので、なんか最初はその形、まあ、型をかたどって、タイムボックス決めてファンダーナーやるとかやったんですけど、そのチームで感じた違和感みたいなのをすごく大切にしていて、なんかなんだろう、いつもモブでやってるのにわざわざ時間取るの気持ち悪いよねって言ったら帰ってみればいいわけじゃないですか、うん、で、ファンダーナーやってみたし、ケプトとかもやってみたんだけど、なんか前の他のチームでやってたあのバラバラにあのチームワークした時のケプトの意味合いとして違うんですよ。バラバラにやってるから同期的な意味合いだったりとか、お互いの考えてることをすり合わせるってコミュニケーションみたいな面とか、いろんなとこが結構その前のチームとかあったらあったんですけど、僕らの場合それがそもそもすでにあるので、なんかちょっとかなり同じことやってても全然なんだろう、これいらないよね、むしろ普段やってるからいいよねってとこが結構多くて、だからなんか形としての振り返りはなくなっていくし、あの振り返り、わざわざプロセスとしての振り返りみたいなのを意識することがなくなっていくっていうところは、そういうところから来てるのかなっていうのはすごい思いますね。
なるほどな。あれなんですよね、昨日の夜あのちょっときょんさんと小池さんと悟りさんも参加しましたけど、あのスクラムフェスのイベントの後、なんでしょう、 森さんが振り返りが型なしになっていくのはよくわからんみたいな話をされて、私はその型を大事にして伝えてはいるけれども、結局自分のチームの中では型なしになっていて、そこはやっぱりそのモブがあるからとか、同期的な意味、同期で必要ないよねみたいな部分があるんですけど、なんかそう聞いてみたいなと思ってたのが、あの私はその同期的なモブをやっていて、その毎週毎週振り返りしてますってなっていても、やっぱり1週間に1度ぐらいは振り返りしたいなって気持ちはあって、それは何でしょうね、振り返りが好きだからっていうのはそれはそれであるんですけれども、どっちかというと1週間どういう変化があったっけっていうのが、あのすごい短いサイクルで振り返りをしていると、その変化を気づけなくなっちゃうかなっていうのを思っていて、短期的な変化と 中期的な1週間単位の変化と1ヶ月の変化、3ヶ月、6ヶ月、1年みたいな単位で、いわゆるフラクタルに振り返りを繰り返してるんですね、私は。でそういう意味合いで、あのチームみんなでじゃあ今週どんな変化があったかな、ちょっと思い起こしてみようぜみたいなことはモブやってる中でも やっていて、なんかそういう部分って皆さん的にはどうなんでしょうね。そういうのって必要だと思います？実際そういう観点で振り返り、なんか振り返りっぽいこと してるわみたいなのってあるかなって聞いてみたいな。宮崎さんいかがですかね。
そうですね、あの僕らがそのファンダンナーやったっていう時も、あのいわゆるさっき小籔君から話しあった、なんだろう、動機とかそういう目的じゃないんですけど、まあ、ちょっと今チームのなですね、その決めた期間のサマリーみたいなのを取ってちゃんと見るみたいなところだと思うんですけど、まあ、それが必要かなっていうところで始めたっていうところはあったので、それはいいかなとは思います。で何をとしたんだっけな、 なんだろうな。そうですね。そういう意味では僕らもチームも今なんか何かに到達したわけじゃないっていうのをその前回の時とかにちょっと話したんですけど、今最近ちょっとそういうのを明示的にやるのがちょっと減ってるっていうのが、もしかしたら、ま、あの、なんだろう、やった方がいいかもしれないっていうのはあって、引き続きなんか模索をしてるところといえばそうですね。あの1ヶ月に1回ぐらいチームの振り返りでちょっと何回かやってたのを最近ちょっとやってないので、もしかしたらやったらそのなんだろう、変化に気づくみたいなところで気づいてない部分が今もしかしたら取りこぼしてる何かがあるかもしれないなっていうのは確かにあると正直思います。
あ、分かった。な、自分の中でなんかつながったんですけど、今の宮崎さんの話を聞いていて、私がその1週間とか1ヶ月に一度振り返りをするもう一つの理由が、なんか他の人に背中を見せるためだなと思ったんですよ。自分たちのチームがこういうふうに変わったとか、私自身が振り返りとかチームビルディングを仕事として成り合いにしているので、あの こういうことをするとこういうふうに変化したんだよって実体験を持ってやっぱ語れるようになるためには、振り返りでちゃんと自分の血肉に落とし込む必要があって、振り返りしないと忘れちゃうんで私。なのでなんかそのためになんか週1とか1ヶ月に1度とか自分のなんか差分をしっかり取っておく、認識するっていう意味でやってるんだなって今自覚しました。宮崎さんのおかげで掘り起こされました、ね、ありがとうございます。
なるほど、うん、確かに確かに。まあなんかあれですよね、その日常的な振り返りとそういうなんか成果を噛み締める振り返りとっていうのは若干また違う側面があるのかもしれないですよね。
うん、まあ、やってますしね、そのなんかやってる時をなんかさっき言ったように1年に1回は確実にやっていて、このチームの振り返りってなんかそれって全然仕事なんだろうな、さっきもカネさん言ってくれたみたいに仕事のこうなんかなんだろう、サイクルの中の振り返りっていうよりは、うちらのチームこの1年どうだったとか成長できたかどうかとか、来年どういう挑戦をしようかみたいな、例えば去年の末にやった振り返りだとチーム転職したけどどうだったみたいな振り返りがやっぱメインになって、チーム転職やったら次何するんだっけみたいな、なんかそういうことをやるっていう、なんかそのなんかある意味目標設定じゃないけどそういうのは実際にやってたりするし、なんかあとは結構チームとしてなんか振り返りってわけじゃないけど振り返りだなと思ったのは、さっきのまあ前回言ったポッドキャストも結構振り返りに近いのもあるし、あとは結構僕らチーム全員でイベントになんか参加したりとか登壇したりすることもあるんですよ。それも結構僕の中では振り返りで、例えばスクラムギャザリングって毎年チームの話をしてるんですけど、僕の中では振り返りなのでチームの活動をなんだろうアウトプットして、自分たちがやってた活動ってこういうことだったんだっていうのをある意味まとめる活動だったりするので、なんかいろいろ実はやってるんですね。でこれって別に振り返りっていうかどうか別として、そのさっき言ったみたいに俯瞰してなんかチームを見て、あのずっと活動してるだけだったら気づけないことを気づくだったりとか、そういう、まあ、よくチームあのなんだろう、タイムボックスでやってる振り返りで、なんか何でタイムボックスを取るかとか、なんであの仕事以外の時間を取るかっていう時によく説明されるところっていうのは、僕らは違うところで結構担保してるところもあるので、あのなんだろう、日常的にはやってなかったりするし、さっき皆さんも言ったみたいに、たまにとはいえじゃあまたしばらくちょっと1ヶ月に1回やってみようかでやってみたらまたやらなくなるっていうのを繰り返してるような感じなんで、やっぱ常にこうやって模索しながらいろんなことを試してるっていうのが実態ではありますね。
うんうん、確かに確かに。
なんか一回やらなくなったのをもう一回やってみようかっていうのって意外と何でしょうね、発生しづらい意見としてそもそも出てこないような気がするんですけど、そこが出てくるのがすごいなっていうのは。
確かに、なんか始めたものはやめにくいし、やめたものは始めにくいみたいなのってすごくあるあるだなと思ってて、なんかそこがこう必要なんだっけが常に見つけられてるっていうのはすごいなと思いますね。
そういう意味では期待値をそんなに振り返りに求めないのはそれのしやすさもあるかもしれないなとちょっと思いました。
あー、なるほどなるほど、そこにつながる。
なんか捨てやすいし始めやすいし変えやすいっていうところかなと。
なるほど、確かに、いいっすね、いいっす
やなんかね、もう一個これ思うのが、なんで定期的な振り返りいらないかって結構チームの中では明確な理由があって、僕らは割と面倒くさがり屋ってところもあるのと、もう一個はですね、結構これはなんかあんまりちゃんと話したことなかったなって改めて思ったんですけど、僕らタイムボックスに抗ってるんですよね。
なるほど。
なんかさ、タイムボックスってすごい素晴らしいと思っていて、あのタイムボックス、いろんなことでタイムボックスを使うじゃないですか、スクラムとかもそうなんですけど、振り返りも結構そういうとこあって、うん、まあなんだろう、タイムボックスで振り返るって、まあ、例えばさっき言ったようにバラバラでやってるチームだと1週間に1時間ぐらいはみんなで話す時間を取ろうっていう、そのなんか言える場所を作るみたいな目的もあったりとか、なんかあのさっきちょっと森さんも言ってくれたみたいに、仕事してるだけじゃなくて相手仕事の手を止めて自分たちを俯瞰する時間としてそういう場所を取るとか、あとはタイムボックス固定にしてるからこう検査とか比較がしやすいみたいな感じだったりとか、あとはなんか分かりやすいですよね、毎週この時間が振り返りの時間だっていうので、なんか分かりやすさみたいなのもあると思ってて、そういうなんかなんだろう、タイムボックスでやってる意味みたいなのが結構いくつかあるんですけど、なんかなんですかね、多分これチームはって言ったら主語がでかいかもしれないけど、少なくとも僕はなんかあれなんですよ、いいって言われると反骨心があるんで、タイムボックスに逆らいたくなるんですよね。なんか別にタイムボックスじゃなくてもできるじゃんみたいな、これってこの今挙げた例えば5つがタイムボックスで振り返りする理由だとすると、この5つが担保できれば別にタイムボックスじゃなくてもいいよねって思っていて、でこれ振り返りからこう思ったんじゃなくて、僕スクラムが、スクラム自体がそうで、スクラムってタイムボックススプリントって決めるんですけど、スプリントがない世界に行きたいんですよ。なんだろう、なんでわざわざなんか1週間とか1日とか単位を決めなきゃいけないんだろうって、なんか結構前から思ってたので、どうやったらそのタイムボックスから逃れれるかって考えた時に、まあ振り返りっていう形としてはもうチームの中の活動として溶け込んでればいいよねっていうのもあるし、なんかだからすごいいいものだって分かってるからこそ、それがない世界ってどうなんだろうっていうのに、まあなんか挑戦してるみたいな意味合いは結構あるなと思いますね。
なるほど、すごいな。
ちょっとじゃあここはどうだろう、議論してみたいというか、みんなで話聞いてみたいのが、せっかく振り返りの話をしてるんで、振り返りがない世界ってどういうものですか。その振り返り、悪い意味じゃないですよ、さっきの溶け込むみたいな部分があって、もう振り返りがない世界ってどういう世界なのかなって思っていて、なんか皆さんありますかね、うん、私はなんかどっかのタイミングであれなんだよな、5年後10年後の振り返りの姿ってどうなってるかなっていうのを一回想像したことがあってなんかその姿はすごい私頭の中でもちょっとしっくりきてることがあるんですけど、皆さんの話を一回聞いてみたいですね。小鳥さん、なんか想像できます？自分たちのチームがは多分もうもはや振り返りがない世界に近づいてきてると思うんですけれども、世界チームの周りも振り返りそのものがない世界ってどういう風な姿になって、
質問が難しい
の、うん、まあ、ちょっと
質問は今難しいなって思いながら私も聞いてました。
なんか答えられそうな、
振り返りがないって聞い
てみたいけど、いや、じゃあ私から話した方がいいかな。まあ、今の大江さんがタイムボックスがない世界に行きたいみたいなところから派生しての振り返りがない世界っていう部分なんですけど、
うん、
うまくいってるチーム、まあ、まさにここでゲストに来られてる3人のチームって振り返りが、まあ、うまくチームに溶け込んでる世界だと思っていて、これってその振り返りが当たり前のもう何でしょうね、マインドセットですらなくて、もう完全に文化として染み込んでいる、言わなくても勝手にやるし瞬発的にやるみたいな状態だと思うんですけど、多くの現状は多くのチームがそうなってませんと。ただ、最先端を行っているチーム、このチームすげえなっていうようなチームってそういう状態になっているはずです。5年後、10年後のその世界を描いたときに、多分、技術的な部分が進歩してきて、 今ってみんなが集まって振り返りをしますって言った時に脳内からいろいろと取り出して付箋に書いて あんなことやったよねこんなことやったよって動機から始まるじゃないですか。多分そこの動機が、モブってない人でもすごく楽になるんじゃないかなと思ってるんですね。何やったかみたいな行動履歴とか感じたものみたいな部分もすごい気軽に情報をどんどんポンポン出せるような状態になってて、あのテクノロジーによって、でそれをみんなで持ち寄って、ああ今週こうだったよねっていう、まあ、雑談する方向にまず変わっていくと思うんですよ。ボトム層のボトムとかトップとかってあんまり言いたくないけど、振り返りがうまくいってないなっていう人たちがそういう方向に行くと思うんですね。でじゃあ、振り返りが今佐藤龍さんたち宮崎さんたちのチームみたいに溶け込んでいるチームはどうなるのかなってすると、どっちかっていうとその未来の方向にどんどん向いていくのかなと思っていて、自分振り返りの場じゃなくて改善ジャーニーとかで言われている向き直りの場を常に続けるみたいな感じになるのかなと。我々が目指す姿ってこうだよねとか、その素敵な未来を思い描いて、じゃあそのためにどうしてこうかみたいなのをもう雑談の中でし合うで、振り返りから向き直りの方向に世界線が変わっていくのかなっていうふうに、まあ、想像してしたことがありますと、っていうような感覚の話をちょっとみんなとしてみたかったんだけど、どうかなっていう
なるほどな、
なんか伝わったかしら、
なんかね、他の人たちのことは分かんないですけど、執行が自分たちだったらなんかこの話はできるのかなと思っていて、なんか何ていうんですかね、そういう意味では僕ら振り返りがない世界を目指してたわけじゃないですけど、そのさっき言ったみたいに振り返りでやってる目的みたいのってどっちみち必要なので、それは、チームでこういうことで実現しようって形で実装をした結果、今いらないいわゆるプロセスとしての振り返りがいらなくなってるっていうのが現実だっていうのをこれまで話したことだと思うんですけど、なんで、自然とだんだんそういうチームに近づいていくっていうのをここ 1,2 年の過程の中で、何ですかね、その雑談振り返りをしてるわけじゃないんだけど、チームの中の会話として、当然なんかこれやってみたけどさ、ちょっとあんまりうまくいってないからこういうふうに変えようよっていう話もするんだけど、未来の話をめちゃめちゃするんですよ雑談で。なんか例えば、チームの状態だったりとか、ステークホルダーの話だったりとか、会社の雰囲気とか、あとはなんか例えばイベントに出てすごいチームの話を聞いたときに、このままだったらこうなるんじゃないみたいな話とか、チームもしこう今の、ね、会社の雰囲気が変わったらチームってこうなるよねって未来の話をめちゃめちゃするんですよ。なんで向き直りとかって言葉はちょっとあんまよくわかんないですけど、何ですかね、未来の話って普通にしないんですかって正直思うぐらいには、結構未来の話の方がむしろ何だろう多いわけじゃないけど、結構普通に普段からしてるんですね。だからなんか何だろう、さっきのその振り返りがない世界って何かっていうと、なんかよくわからないなってちょっと思ったけど、今の森さんの聞いて思ったのは、僕らが目指してるチームの一つの理想像がさっき言ったみたいな、なんか生物的組織とか、キョン君が一応答えみたいなとこってちょっと一つ理想なので、それって何だろう、お互いにやっぱ個性が違くて、なんかミスコミュニケーションとかするから、なんかそういう振り返りだったかコミュニケーションのなんか仕組みが必要になるんですけど、なんかそういうのがなくてもお互いに考えてることがなんか似通ってくるとか、なんかなんだろう、さっきのミームの話とか、なんかお互いの中にいる脳内悟りみたいな話もそうなんですけど、ああいうのが増えてくるとズレが ほぼなくなってくるので、まあもちろん完全に一致することないだろうけど、そういう世界に近づけるじゃないですか。そういう世界になったら振り返りっていらないですよねだって。
確かに確かに、
そうそうそう。で、完全になくなる、完全にいらなくなるっていうのはできないかもしれないけど、そこを目指しているので、少しずつ一歩ずつ近づいているつもりだっていうのが、なんか、現実の世界の僕らと、あと理想としているチームとか、その振り返りがない世界っていうのがそうなのかも分かんないけど、っていうところになんか一歩ずつ近づいているっていうのはそういう意味なのかなって、なんか森さんの話聞いてて思いましたね。
ああ、なるほど。なんか、私も今話、お二人の話聞いてて、まあ、振り返りっていうところで、振り返りに限らないんですけど、なんか、こういう便利なプラクティスとか、こう、なんかこういうイベントみたいなものっていうのは、まあ、徐々に日常に溶け込んでくるっていうところは、すごく同意だなと思っていて、 なんかそれこそ例えばこのコミュニケーションっていうツールも日常に溶け込むように進化ってしてきてるなと思ってて、例えば昔だったら手紙だったのが今メールになったり、あとその何だったら電話もその公衆電話から固定電話に行って、その後携帯電話、そして今になってはこうズームみたいにこうオンラインで顔見ながらいつでもできるみたいになってるみたいに、だから振り返りっていうのも1週間に1回の場みたいな固定のものから日常に溶けていき、まあ、強いては意識しなくてもできるみたいに、なんか便利なものは我々の生活に馴染んでいくみたいなことがあるのかなと思っていて、なんかこうそういう感じのイメージでちょっとずつ振り返りとか、そういうあこういうのやったらいいねっていうのがもういつでも取り出せるような、あやりましょう、やりましょうとか言わないくらいの次元まで行ったらいいかもしれないですね。なんか気づいたらやってた、なんかそういうものになっていくのかなっていうのはちょっと思いましたね。話聞いててそういうもんなのかな、うん、テクノロジーとかってそういう側面あるのかなと思いました。
いやでも今のカネさんの話でそういえば思い出した、スクフェスでいいのパクったんだ、パクろうと思ったのがあった。であのなんかとある発表機ってそうだなと思ったのがまさに今の話に近くて、皆さん空気って大事だなって思ってますかみたいな話したのが、
はいはい、
あれと
栃木ね、
あれとそうそうそうすごいあれってそうだなと思ってて、空気って大事だってことは皆さん分かってるけど、今日朝から、うん、朝起きてから今日このイベントに来る前に空気って大事だなって思った人いたら、多分いるかもしれないけど、いたらだいぶ変態だと思うんですけど、多分思ってないと思うんですよね
そうっすね、
うん、でなんか結構なんで今の振り返りも似ていて、その溶け込むってなんだろうって考えた時に、結構そのさっきの悟りの話は僕も今さっき初めて聞いたんで、なんかああすごい面白いなと思ったんですけど、なんか結構近くて、振り返りってことを意識しなくてもその振り返りと近いことができている状態っていうのはこれと同じだなと思っていて、それが別に大事じゃないわけでもないし、してないわけでもなくて、もうなんか自然とやってるし、大切だってことすら忘れてる状態、がなんかなんだろう、さっき言ったそのもしかしたら目指してる世界かもしれないし、振り返りがない世界っていうのはそういうことなのかもなって今なんか思い出しましたね。
あ
これちなみに僕が考えたんですけど、僕が考えたやつなんでちゃんと皆さん、うん、あのいいですよ、ついあお嫁さんが言ってたって言って空気の話
なんかそのギャザリングでコープがあのキーノートするときにジューギューズの話してたじゃないですか、でそのジューギューズの話を聞きながら私は振り返りに当てはめながら聞いてたわけですけれども、彼はスクラムをジューギューズに当てはめていったのは私は振り返りで考えてました、ね、でその振り返りそのものを忘れている状態ってすごくなんか自分の中で難しいなと思うんですよ。まあ、瞬間瞬間で、あこれってよく考えると振り返りだわっていうのはあるんですけれども、やっぱりもう年がら年中振り返りのことを考えている自分がいて、振り返りのことをやってると意識はしてなくても、なんか結局振り返りそのもののことを忘れることはできないみたいな、
うんうんうん
うん、どこに話を帰着させようか全然考えずに話してみたんですけど、
帰着しなくていいんじゃないですか
まあ、なんかねその振り返りを意識しなくても振り返りができている状態、自然とやってるし大切だということも忘れている状態っていうのが、それがなんか難しいなと、うん、っていう話、うんうんうん、
それはそう。
いや森さんこれあれですよ、老害防止ワークショップのやつですよ、まさに。だから好きだっていうのはある意味偏ってしまうので、うん、好きだってことすら忘れるぐらいになるのがやっぱ僕らの理想ですよ
そうなんだ。
なるほど、うん、確かに確かに。
肩書きに振り返りエヴァンジェリストって入れてる時点でダメなんですよね、多分。
忘れないですね、あ肩書きに書いちゃってるから
毎日見ちゃうよ
だからこれは僕が期待してる、勝手ななんか期待を今思いついたけど、森さんがいつかのスクラムギャザリングで、あの僕が振り返り忘れた日ってこう発表タイトルで話すすごいいい話だなと思って。
ああ確かに。
これ来年あたりですね。
早い早い。 早いな。
来年あたりはがっつり振り返りの本書こうってなってる気がするんですよね
全然忘れる気はない。
そう、全然いいと思って、なんか忘れることがいいってわけじゃないと思うんで、なんか、うんうんうん、そういう世界もあるんだよっていうのをなんか一つぐらいの感じでもいいかなと思うんですよね。
うん、確かに確かに。
なんでタイムボックスとかは別に否定したし、すごい僕らも大切だと思ってるし、振り返りも同じだと思ってて、全然全てを否定するつもりはないんですけど、ただなんか大事な分、やっぱそれがない世界ってどうなんだろうって考えるのって、すごくなんか一つのなんかチームのプラクティスとしてもなんかいい、なんだろう、やり方かなと思ってて、もしかしたら振り返りとかも使ってもいいと思うんですけど、うんうん、今一番大事にしてるものをあえてない世界を考えてみるとか、そういうのを試してみるっていうのって、なんかそれこそアンランとかじゃないですけど、あのそういうとこもなんか考え方として持った方がいいと思うので、なんか例えばね、あの今できてないことでそれをやってみようってして、じゃあ振り返りでやってみたらすごい良かったってなった時に、振り返りがベースになってしまうと、振り返りって枠を超えられなくなっちゃうじゃないですか、うん、振り返りがすごいいいって分かってるからこそ、振り返りがない世界ってどうなんだろうって考えていくと、なんかすごい脳内のこうブレーキが壊れていくみたいなのが結構あると思うので、なんか そういうのはすごいやっぱ自分としてはなんか大事にしたいなと思います。なんかやっぱ、止まるまでは止まりたくないじゃないですか
うんうん、
そうそうそう、なので
確かに
大事にしてるものほど捨てたくなるっていうのは、なんかそういうところあるのかなと思いますね、うん、
いやなんか面白かった
はい、はい、そろそろ振り返りに入りましょうか、はい、
そろそろ
時間も結構いい感じなので、はい、
ということで、ちょっと今回 は話出てこなかったんですけど、前回、話に出てきていた、まあ、ファンランをせっかくなんで、まあ、また雑談やろうぜってやっちゃうと、あのこの雑談のやり方聞いても参考にならねえっていうリスナーさんがいっぱいいると思うんで、いると思うんで、ということでファンランをやりましょうと、
うんうん
うん、ちょっと改めて、はい、あの どういうふうにするか、まあ、どんなふうにやる、ね、こういうふうにやってたよみたいなのを佐藤さん軽く説明してもらっていいですか。
以前僕たちがやっていたのは、まあ、A3 ぐらいの紙を用意して、2次元の2つの軸を書いて、ファンとランって書いて、みんなで話しながら今日何やったっけっていう話をしていって、一つずつ付箋に書き出して、それをこの2次元のうちどのあたりにいるかなっていうのを、まあ、マッピングしていくっていう、あのボキャブラ天国みたいな感じのあれですね。
ボキャブラ天国分からんすないよ、もう増えてるぞ
大丈夫かな、リスナーさんは今ので分かったんですかね
まあちょっとググってくださいググってください。インパクチぐらいを狙っているような、そういうのをやるっていう、
まあ、いわゆるあれですね、二次元、その
二次元にマッピングしていくっていう、う
ん、見えるかな、それだけですね。
あ、見えない、
それだけ。お
もうただファンとランの XY です。
はい、これラジオで伝わらないやつですね、
うん、はい、X 軸 Y 軸です。
X 軸 Y 軸、
負の値は取らずに0から、はい、正の値 XY です。
ああ、そっか、マイナスはやんなかったか。
ああ、プラスしかないんですね。
プラスしかないん
で、ね、出てこないから、お呼びさんいると、うん、ポジティブ異常者なんで。
なるほどなるほどな。
ああ、ミュール準備しとけばよかったな。いいや、ちょっとすみません、めんどくさいんで、二次元っぽくはしないんですけど、そういう観点でファンだったね、ランだったねみたいな話をしつつ、簡単に振り返りしましょうか。皆さん、はい、あの2時間参加いただきましたが、いかがでしたでしょうか。誰からでもいいですよ、雑談ベースでいきましょう。
じゃあ私からいきますね。はい、じゃあ私はこれ多分ファンでもありランでもあるんですけども、やっぱりこの複数人の方とゲストに呼んでこうやってお話をすることで、やっぱいつも以上に広がりとかいろんな視点でなんかお話が聞いたっていうのは、やっぱこう楽しかったし、学びがすごく多かったなと思います。
これもいい話、
もうファンとランが入ってる。
はい、そんな感じで、あの真面目な話でも真面目な話でも構いませんので、一人一言二言ずつ話して終了にしたいと思います。じゃあ、うん、宮崎さんいかがでしたか。
そうですね、あのさっきおよべ くんからあったんですけど、あのこれに向けて今日のお昼ぐらいにあのこのラジオについての話をして、結構振り返りについての話をしたんですけど、今日全部話せてなくて、なんかベロシティとかね、スクラムの話とかもなんかすごい出たんですよね、そこで。まあ、なんかこれをきっかけに、なんかそういう、あの久しぶりにチーム内でなんかそういう、僕らのチームってどういう活動になってんだろうみたいな振り返りができたのが、だいぶ楽しかったですし、学びが多かったです。
ほら、ポッドキャストは振り返りですよ、これまさに。
ああ、いい話。やっぱ、ポッドキャスト出ることには意味があるんですよ。
そうそうそう。
妖怪が元気になってきたぞ。
ちょっと、申し訳始めた。
ポッドキャストっていうだけでファンになる。
なるほど、ありがとうございます。サトルさん、どうですかね。
そうですね。いや、今日は、なんかその、普段あんま僕はあんまり考えてなかったようなことがすごい話が聞けたなっていうことがあって楽しかったです。特に森さんがそのね、あの振り返りに対しての思いは僕と一緒なんだなっていうところが分かったのはすごく
惜しい、ね、箱押ししてるからね、
お仕事っていう意味で、
振り返り箱押し
ですよね。
いや、なんかあれなんですよ、広げる話になっちゃうんですけど、あの好きな振り返り手法なんですかってよく聞かれるんですけど、推しが多すぎてこれって言えないんですよね。
だから DD でしょ、
推しをしてる
DD だよ。
なるほどな、
楽しいな。
おすごい面白い観点ですね。
サトリューさんと気持ちを通わせられたっていうのを私のファンですね。
いいですね。
小籔さん、いかがでしたか。
はい、そうですね、まあ、今日振り返りってすごいちょっとふわふわした話もしちゃったんで、聞いてる人が面白いかどうかあんま分かんないんですけど、ただなんかやっぱ改めて思ったのは、まあ、ポッドキャストにしろ、ケプトでもいいと思いますし、雑談でも何でもいいし、例えば僕らが振り返り、ある意味振り返りだよねって言ったような、例えばどっかに登壇をして発表するとか、そういうことも含めてなんですけど、なんかすごいやっぱ改めて大事だなと思うのは、全部それって言葉にするってことなんですよね、そのやってることとか経験とかを。で、僕もあんまり得意ではないんですけど、その言葉にすることによって自分たちでも気づけてない自分たちのことに気づくとかっていうことがなんかわかるし、まあ、形が残っていれば改めて例えば何年後かにその振り返りを見たときに今と感じ方が違うとかも含めていろんな広がりができるじゃないですか。今回もさっき皆さんが言ったみたいに、普段からやってることなんで、もともとチームにあったことなんだけど、まあ、ポッドキャストという振り返り、素晴らしい振り返りをすることによって、だから自分たちも改めて気づくので、なるほど、自分たちがやってきたことってこういうことだったんだっていう新しい発見ができて、新しい発見ができたので、次、こうしたら面白いんじゃないっていう、なんか次のアイデアにつながる可能性がすごく広いと思っていて、まあ、だから振り返りっていいんだよなっていうのを改めて思ったので、すごいいい きっかけだったなと思ったんで、まあ、やっぱね、ファンだしランなんだよな。いいことしかない。いいことしかない。
いや、この二軸でやったとき、この5人とも右上にしか集まらない意味のない。
誰が一番強いのかって勝負なんでね。
今度右上の方にある。
そんなのあれじゃないですか、個人での感覚値しかないから絶対値測れないから、いや俺は俺はってなるんですよ。
そうそう、それがいいんですよ。
まあ確かに、まあ、私もそうですね、小籔さんに言おうと思ってたことを言ってくれたなと思ってたんですけど、やっぱり私が普段思っていることって、まあ、この振り返り M の中だと割とカネさんと一緒に話しながらなんか自分の言葉を思いをダンプしてるっていうのはできるんですけれども、やっぱり普段どっちかっていうとその振り返りに困っている人とか、あとは何でしょうね、悩み相談みたいなところが多くて、そういう文脈じゃなくて振り返りを一回忘れた話とか、振り返りの中でなんかタイムボックスの話も出てきましたし、なんかなんかね、いろんな方向にチームの価値観とかそういう方向に派生していったんですけども、結局はなんか全体性っていう部分に行き着くんだな、なんか自分の頭の中ってそういう方向が好きなんだな、まあ、だからこそ全体性の部分も話しつつ、 まあ、とはいえそっちに向かっていくためにはプロセスも大事だなって自覚している自分もしっかりと認知できて、自分の立ち位置というものを改めて自覚できて、今回すごく良かったなと思いました、うん、はい、私は何だろうな、ファンランだけどランがめちゃくちゃ突き抜けてる感じ、
うんうんうん、
はい、
いいですね、いいですね、
という感じで、はい、皆さんもあの右上に集まるならそれはそれでいいと思うのでファンランやってみてください
ぜひやってみて、てかあれですよ、これ聞いてる皆さんもぜひですね、あのファンランを書いて140字にまとめてツイッターにハッシュタグつけてつぶやいてくれるといいんじゃないかな。
そうですね、はい、
そうだぞ、
そうだぞ、そういうとこやぞ、
はい、お願いします、
お願いしますということで、第17回これでおしまいにしたいと思います。ということで、最後にエンディングに入ります。
はい、
振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人はシャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。ということで、2時間の収録、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやすごくなんか濃密な時間を過ごした気がします。ありがとうございます、うんう
んうん、ありがとうございます。
はい、まあ、ぜひ、まあ、今後も何でしょうね、 あわよくば銀の弾丸ラジオにゲスト出演とかさせていただいてみたいな
まだゲストアカー取った
ない
な
まだやってない、ね、確かにやってないわ
チャレンジチャレンジ、
あいいっすよ、実験しましょう、我々行きます
大事大事
ガメツリ、はい、まあ、ちょっとね、はい、この場合以外でもいろいろと情報交換今後もワイワイさせていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで最後にまたポッドキャストの方に残りますので宣伝最後にしていただいて、
はい、
はい、銀の弾丸ラジオとか直近のイベントでもいいですし、
はい、何もないので何もないのでいやすごい思うのが、なんかやっぱこういう話とかね、イベントとか聞いていいチームが世界にあふれると僕らももっと楽しくなるなと思うので、ぜひ皆さんいいチームをお互い作ってどっかでそういう話をしながらお酒が飲めるといいなと思うので、お互い頑張っていきましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ちょっと我々側からもう宣伝一つだけここに聞いている方に言っておくと、明日の宣伝はしなくていいか、人は増えるかな、はい、次回7月13日の13の月曜日に、スクラムフェス大阪で、振り返って大事じゃないみたいなタイトルで、発表されていた樋口さんという方をお呼びしてですね、振り返りについての話をまた公開収録イベントやりますので、ぜひそちらもご参加ください。あとは、この振り返り AM 公開収録ですね、2週間に一度のペースで進めていきます。ぜひ、周りの方チームみんなで聞いて、で振り返り AM どうだったみたいな感じで振り返るとさらに効果抜群だと思いますので、こんな感じで、皆さん読んでいただけると助かります。ということで、はい、長々ちょっと超過してしまいましたが、ここで収録をおしまいにしたいと思います。皆さん、ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、収録をおしまいにします。さよなら。